こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。認知発達治療の実践マニュアル、自閉症のステージ別発達課題は、オータステージの考え方を治療教育の現場で用いるための実践書である、自閉症のある子ども人の認知発達を象徴機能の獲得状況を軸に把握し、現在の発達段階に適した課題を選ぶという認知発達治療の手順を扱うシリーズ、自閉症治療の到達点の第2巻に位置づけられ、評価の理論や理念を主に扱う書籍に対し、本書は課題設定、教材指導の進め方を具体化したマニュアルとして構成されている。対象範囲はステージ I、ステージ I、ステージ III、II で、計135の発達課題が紹介される。図や写真を交えながら各課題の狙い、教材例、指導上の注意を示す点に特徴がある。また認知学習だけでなく、着脱、食事排泄、コミュニケーション、集団参加などの生活スキル、不適応行動への発達的な見方にも触れる、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、オータステージを能力の序列ではなく課題選択の基準として用いる本書の中核は、オータステージによって本人の認知発達の在り方を見立て、そこに適合する治療教育を組み立てることである。ここでいうステージは、単に年齢、知能検査の得点、語彙数だけで子どもを並べる尺度ではない。象徴機能の獲得の状態を手がかりに、物事をどのように理解し、見えない対象や意味をどの程度扱えるかを把握するための実践的な枠組みである。本書はステージ I からステージ II までを対象に、各段階の認知構造の特徴、発達課題の性質、優先すべき課題を整理する。したがって指導者に求められるのは、課題を上から順に消化させることではなく、反応の質を観察して、本人にとって理解可能でありつつ発達を支えうる水準を選ぶことである。難しすぎる課題は失敗や回避を増やし、浅しすぎる課題は新たな学習につながりにくい。本書はこの間を見極めるため、評価、課題選択、実施、記録、再評価という循環を明示する。発達段階の判定を肯定的なラベルにせず、支援内容を調整するための仮説として扱う点に、マニュアルとしての実用性がある。次に、135の発達課題を狙い教材指導法留意点まで接続する。本書の特色は、抽象的な発達理論を実際に苦情や生活場面で実施できる課題へ落とし込んでいることである。ステージ I に26課題、28課題、ステージ III、1に39課題、ステージ III、2に42課題を配し、合計135課題を示す。各課題では、何を育てようとするのかという狙いだけでなく、使用できる教材の例、提示や援助の方法、実施時に注意すべき点を具体的に扱う。これは分類、言葉、模倣といった大まかな領具面だけを示す指導書とは異なる。例えば、子どもが反応できなかったとき、それを単純に意欲不足と解釈せず、教材の意味が理解できないのか、要求の形式が難しいのか、援助の量が不適切なのかを検討しやすくなる。図版写真が豊富に用いられていることも、教材の形や提示環境を共有する上で重要である。一方で、掲載課題は機械的な訓練メニューではない。本人の興味、感覚特性、体調、家庭学校での役割を考慮し、素材や提示方法を調整する必要がある。本書は課題をそのまま再現する本というより、課題の構造を理解して個別プログラムへ転用するための手引きとして読まれるべきである。さらに、認知学習の停滞を課題未達だけでなく指導条件から再検討する序章で扱われるマニュアルの使用法は、認知発達治療を1回限りの評価や教材集に終わらせないための枠組みとなっている。オータステージの評価後、定時内でのおおよその認知水準を見定め、重点課題を選び、個別の認知学習プログラムを作成する。そして実施の記録と評価を通じて次の課題設定を見直す。特に重要なのは、学習がうまく進まない場合に本人の側だけへ原因を返さない姿勢である。課題の段階が合っているか、教材が過度に複雑でないか、指示が理解可能な形になっているか、援助が多すぎて受動的な反応を作っていないかなど、指導条件を再検討する余地がある。自閉症支援では正答誤答の数値だけでは何を理解しているかを十分に捉えられないことがある。同じ正答でも偶然の一致、手がかりへの反応、概念の理解では意味が異なるためである。本書の手順は、こうした反応の質を記録し、次の仮説に生かすことを促す。課題をこなす速度を競うのではなく、指導者が観察と調整を継続するための運用設計が本書の実践的な価値である。そして、着脱、食事排泄などの生活スキルを発達で理解と結びつける。本書は認知課題だけに焦点を限定せず、生活スキルを独立した章で扱う。対象には着脱、食事排泄、コミュニケーションスキル、集団参加、移動、家庭作業が含まれる。これは、生活上の困難をしつけや本人の意思の弱さとして扱うのではなく、認知発達、理解の仕方、 環境との関係から検討する立場を示している。例えば日課の遂行には物品の用途の理解、手順の系列化、合図の受け取り、変化への対応、援助を求める方法など複数の要素が関係する。そのためある行動ができないときには最終的な自立行動だけを反復させるより、どの要素でつまずいているのかを分けて捉える必要がある。生活スキルを認知発達の課題と結びつけることは、訓練室での正当を実生活の参加へつなぐ上でも意味を持つ。また不適応行動への対処についても、行動の表面だけを抑えるのではなく、理解困難、要求伝達の困難、予測しにくい環境といった背景を検討する視点が示される。ただし生活上の安全尊厳、本人の健康を守ることは前提であり、標準的な手順への適応そのものを唯一の目標にしてはならない。最後に、ステージが上がることを約束しない個別支援のための実践書、本社を利用する際の重要な留意点は、発達課題の達成を直線的なステージ上昇の保証とみなさないことである。オータステージは支援の出発点を捉える上で有用だが、自閉症のある人の発達は領域ごとに不均一であり、環境、体調、感覚特性、コミュニケーション手段、経験によって反応も変わる。ある課題ができたからといって同じ認知操作が別の素材や日常場面でも安定して使えるとは限らない。紹介されている利用者の感想にも、現在の段階や取り組むべき課題の見通しには役立つ一方、課題実施だけで必ず段階が移行するわけではないという慎重な指摘がある。この限界は本書の価値を下げるものではなく、むしろ適切な使い方を示唆する。すなわち、課題を達成表の項目として扱うのではなく、本人が理解しやすく意思を表し、生活に参加しやすくなる条件を探るために使うことである。特に複数の子どもを担当する教員や支援者にとっては、同じ年齢や診断名でも課題設定を一律にしないための共通言語となる。保護者が用いる場合も、専門職と評価や目標を共有しながら活用する方が個別性を保ちやすい。結論として、本書はオータステージをすでに学んでいる、あるいは自閉症支援で今この人に何をどのように教えるかを具体化したい支援者に向く、特別支援教育の教員、心理療育職、医療福祉領域の実践者にとっては、評価結果を教材選定や指導手順へ結びつける参照枠になる。家庭での支援を考える保護者にも、子どもの困難を単なる不従順として扱わず、理解の段階や環境の条件から見直す視点を与える。ただし評価と目標設定を専門職と共有して活用することが望ましい。類書には、日常生活の自立や構造化に重点を置く教材集、行動支援の技法を中心に扱う手引きがある。その中で本課が際立つのは、象徴機能を軸とする認知発達の見立てと、定時別の多数の課題を一つの運用総順として接続している点である。課題ごとの狙い、教材指導法、留意点が図や写真とともに示され、理論を現場で思考記録再評価するための道具になっている。一方、古い観光物であること、また個別の発達を単純な進級モデルに還元できないことは踏まえるべきである。それでも課題の量をこなすことより、本人の認知的な理解に合わせて支援を調整するという原則を具体的に示した実践書として、継続的な参照価値を持つ。ご支援いただける場合は、太田正隆ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。